間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫高志です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
夏休みシーズンですね。
そうですね、
はい、帰省や、ね、旅行で利用することが多くなる飛行機やバスといった交通機関、今年はね、高速バスよりも安いエアラインも登場して、その選択肢も増えてますよね、はい、今週はこの交通機関の安心でお得な選び方について取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は格安エアライン&高速バス&格安クルーズ、安心で得な選び方と題してお届けします。
今月の3日に格安航空会社 LCC のジェットスタージャパンが成田空港を拠点として札幌、福岡へ向けて運航を始めました、
はい。
まあ、黒船到来ともいえる空の価格破壊、これがいよいよ日本最大のマーケットである首都圏にもやってきたという感じですね。
そうですね、注目の運賃は成田福岡間が片道5090円からという、まあ、激安価格ですよね、
はい、
新幹線どころか高速バスの料金よりも安くなってるわけですね。
うちから成田に行く高速バスの値段とあんま変わんないんですよねまあ、これまでの常識だったスピードの速さ、そして料金の高さといった相関関係っていうのは、まあ、これまであったわけですけれども、うん、もう崩れてしまいつつありますよね、はい、速さと安さが両立したことでエアラインの使い方は変わってしまうようです、
うん、実は同じような現象は海の、ね、世界でも、ね、起きてるんですね、
はい、
欧米の大手クルーズ会社が定員2000人を超える巨大クルーズ船を次々と日本に就航させてるんです、うん、最大の売りは安い料金、日本でこれまで運航されてきた豪華クルーズの2分の1以下なんですね。
そうなると、まあ、これまでは縁遠かったクルーズが一気に身近なものになってきますよね、うん、
はい。
まあ、こういう安い選択肢が増えるのは歓迎すべきなんですけれども、うん、まあ、あまりの安さにですね、うん、安かろう悪かろうではないんだろうかという疑問がやっぱちょっと出てきちゃうんですよね。
そうですね、はい、
で実際その格安の交通手段として人気を集めてきた高速ツアーバス、まあ、こちらは4月に痛ましい事故が発生しました、
うん。
まあ、この番組でも以前取り上げましたけれども、その背景にはずさんな安全管理体制があったことが明らかになりましたよね、うん。まあ、いくら安くても安全性が損なわれてしまうと本末転倒になっちゃいます、
はい。そこでね、今回編集部ではその安さの理由というのを徹底的に分析してみたんですね、
はい。
そしてこれまでの事業者と比べて安全性に違いがないかどうかを明らかにして、どうやったらここまで安くできるのかというのを探りました。
ぜひ聞きたいです、
はい。
じゃあまずは LCC について聞いていこうと思うんですけれども、
はい、
ジェットスタージャパンが4月に打ち出した成田発のキャンペーン運賃、うん、これがですね、札幌も福岡も那覇も片道1円というものでした。このありえない価格設定が話題になりましたよね、
うん、はい。これをね、どうせ話題作りのためだけのものというふうに見てるならば、 LCC の実力を過小評価してるっていうことも言えるんですね、
うん。
で6月中旬現在でジェットスターの成田札幌間の最低運賃は片道4490円、成田福岡間の最低運賃は片道5090円ですね。このように何のキャンペーンでもない通常時でも安いんですね。
通常時でこの価格ってすごいですよね、
はい。さらに成田関空間はセール価格の2490円なんです。このセールは6月中旬、何の前触れもなく始まったんですね、
はい。
実はこれこそが LCC の強さの源なんですね。
強さの源、
うん、
どういうことでしょう、
はい。LCC のビジネスモデルはより多くの乗客を乗せてより多くの便を飛ばすことで収益を上げるというものなんですね、
はい。
なので早朝から深夜までできるだけ短い間隔で高い搭乗率で飛び続けるということが至上命題になるわけです、
はい。
つまり収益のバランスを取りつつ短時間での値下げも辞さないということなんですね。
ああ、なるほど、
うん。
まあ、その運賃に機動力を持たせて搭乗率を高い水準に保つということですね、
はい。
まあ、LCC は大手エアラインのように例えばハブ空港で他の便の接続待ちをする必要もありませんし、うん、ブランド価値を維持しなきゃということで安売りしないっていうこともないですよね、
はい。
まあ、大手とは根本的にビジネスモデルが違いますから、うん、まあ、それで高速バスと同じぐらいの運賃が出せるっていうところがあるんでしょう ね、
そうですね。
ただそのひたすら高い稼働率を目指すビジネスモデルってなると、うん、 どうやって安全性を確保するのかなっていうところがちょっと疑問なんですが、
う
ん
う
ん、
はい、LCC が出した答えというのは新品の飛行機しか買わないということだったんですね。
新品を買うんですか。
はい、中古の飛行機を買う方が安上がりにも思いますよね。
そう思いました。
なんですがメンテナンスの手間というのを考えると新しい方が圧倒的に少なくて安全性も高いんですね。
なるほど。
でそれにその新しい飛行機をまとめ買いすれば費用は安く抑えられます。
まとめ買いですね。
まとめ買いですね、ここでもね、はい、あとその最も重要な作業である日常の点検とか整備は自社で行うんですけれども、その一方で大掛かりな作業を伴う整備だとか高価な設備が必要な訓練ノウハウが必要な地上業務というのは外部委託も活用してコストを下げてるんです。
ただその LCC のビジネスモデルには危うさもありますよね。一つの飛行機が1日に4往復も5往復もするので、例えば空港の滑走路が混雑していたりですとか天候不順といった理由で遅れるとその後の便が雪だるま式に遅れていくっていうリスクがありますよね。あの実際今月3日のジェットスタージャパン運航初日にもういきなり遅れが生じて最終の成田札幌便が欠航になってしまいました。まあ、こうなるとビジネス用の交通手段としては信頼性が低いってなっちゃいますよね。
そうですね、まあ遅延の、ね、リスクさえ許せるならば LCC の低価格というのは非常に魅力的なんですが、まあ、とはいってもそこは LCC ですよね。チケットの購入も一筋縄ではいきません。
これその先ほど聞いてちょっと驚いたんですけれども、じゃあここからですね LCC が誇るリアルタイム運賃管理システム、これについてちょっとお話を伺いたいんですけれども、
はい、LCC の実力はユニットコストと呼ばれる指標を見るとよくわかるんですね、
はい、
これは航空会社の総コストを提供する座席数と運航距離をかけた旅客座席キロで割った数値なんですね、
はい、
つまりどういうことかというと一つの座席を1キロ飛ばすのにいくらかかるか、
はいはいはい、
つまりどのくらいのコストで運航できているかを示す重要な指標なんです。
これ資料を見てみますと、うん、ANA が直近で開示しているユニットコストが 13.4円、
はい、
でこれに対してですねマレーシアのエアアジアのユニットコストが 3.5円、
うん、
実に3倍以上開いてますね、
はい、
でそれからエアアジアジャパンなんですが、うん、こちらはマレーシアの本社よりも人件費や空港使用料は当然高くなるんですが、
はい、
それでもコスト削減の取り組みで ANA のおよそ半分6円台のユニットコストを目指しているそうです、
はい、つまりね国内線 LCC はコスト構造の面から見ても大手の半額ほどの運賃は無理なく出せる体質というのを持ってるわけなんですね、
うん、
とは言っても LCC も常に最低運賃で売るわけではないんです。安くするときは徹底的に安くでも一定の収益は確保すると、こういったその難題を解くべく、ね、各社が導入しているのが自動化されたリアルタイムの運賃管理システムなんです。
これがすごく気になるんですよ、
うん、これはね換算期か繁忙期かを判断して最適な運賃を設定して残りの座席数に応じて分刻みで運賃を上げていくというものなんですね。ジェットスターやエアアジアはグループ全体で共通の運賃管理システムを使っていて、いくつ予約が入ったらいくら上げるかといったそのアルゴリズムというのは経営を左右する重要な企業秘密となっているんです。
なるほど、
うん、で今回はね実は2週間にわたって各社のその全路線の運賃を追跡調査してみたんですね、
はい、
で実際にエアアジアジャパンの運賃は出発日が近くなるにつれて上がっていく傾向にありました、
うん、
その一方でジェットスタージャパンの運賃というのは非常に複雑な動きを示したんですね、うん、何しろね頻繁にその値下がりをするんですね。
値下がりしちゃうんですか。
これはジェットスタージャパンの運賃設定というのが攻めの体制にあるということですね、
はい、
そして需要の予測がまだ正確でないということを意味してるんですね、
うん、
調査の中で一度値上がりしたものの再び値下がりした日っていうのを、まあ、導き出してみたんですけども、
はい、
突出して多かったのは運賃の高い休日に挟まれた平日だったんですね。
あ、つまり前後の週末に、うん、まあ、需要がいっぱいあるから、うん、その間の平日にも人が流れ込んでくるんじゃないかって見込んで運賃を上げてみたけれど、うん、思ったより売れなかった、はい、っていうことなんでしょうね。
その通りです。
でこうしたその需要予測の修正、まあ、要するに値段を下げちゃえってなった時が、はい、いつどのタイミングで働くのかっていうのさえ分かれば、うん、その日がそのジェットスターの値下がりのタイミングだっ ていうふうに言うことができますよね。
そうなんですよね。調べた範囲では行き先によって違いはあるんですけれども、ジェットスターの運賃は出発までおよそ1ヶ月あたりから値上がりの動きというのが鈍くなって値下がりする日が出始めるんですね、うん、そして出発の2週間ほど前になると再び値上がりの傾向に戻るんです。
ということは、うん、出発まで2週間以上先で1ヶ月半以内というタイミングが一つの狙い時ということになりますよね。
そうですね。ただしね、運賃管理のアルゴリズムは各路線でデータを蓄積すれば改良できるので、うん、時間が経つにつれて傾向が変わる可能性もあります、
はいはいはい、
あとその出発の2ヶ月以上先の日程は需要の予測というのが難しいですよね、はい、なので各社とも差し当たり最低運賃を設定している場合っていうのが多いんですね、うん、2ヶ月以上も先の日程をね決めるのは現実的には難しいんですけれども、はい、どの LCC も共通して最もお得なタイミングが出発の2ヶ月以上前であるということには間違いないですね。
そうなんですね、今発売中の日経トレンディ8月号には8月9月の運賃の相場とですね、各社の運賃体系から考えてこのぐらいが妥当だと思える運賃を目標の運賃として各社の路線紹介内に載せています、はいはい、LCC の複雑な運賃体系に立ち向かうためにはある程度相場感を持っておくことが重要になりますので、はい、これぜひ参考にしてみてください、
はい、週刊日経トレンディ、今週は格安エアライン&高速バス&格安クルーズ、安心で得な選び方と題してお届けしています、
それではですね、ここからは高速バスについてお話を伺いたいと思います、
はい、
高速バスの安全性の問題点とその対策については、うん、この番組週刊日経トレンディで言いますと第248回でご紹介しましたし、うんはい、それからこの今発売されている日経トレンディ本誌8月号でかなりがっつり紹介していますので、うんまあ、こちらの方ご覧いただきたいんですね、
はい、
でその上で今回はですね、高速バスそのものの乗り心地それから快適性についてお話を伺いたいんですけど、
はい、
最近高速バスがこう利用者が増えてきたことで、うん、ただ単純に料金だけではなくって、はい、できれば座り心地のいいシートがいいっていう人が増えてきているようなんですけれども、
はい、高速バス各社はね、快適なシートの開発というのはずっと取り組んできてるんですが、はい、数年前からの高級化競争というのは一段落しつつあります、
はい、
で代わって今しのぎを削っているのは3列シートなんですね、
はい、
4列シートよりも1席あたりの空間をゆったりと使うことができるんで、快適性の工夫っていうのが凝らしやすいんですね、
うん、
であと高級な2列シートよりも1車両あたりの座席数を確保できるじゃないですか、
はい、
なので料金が抑えられます。3列シートというのは安さと快適性のバランスというのを取りやすいんです
ということなんですね、うん、このラインナップがですね、どんどん増えていった結果として、うん
はい、
この同じ3列シートでも2つのクラスに分かれているそうです、う
んはい、
1つは若干料金は高いものの、うん、2列シートに迫る座り心地の高級3列シート、
はい、
そしてもう1つが料金を極力抑えながらも比較的快適という通常3列シートになります、
はい、今回編集部ではね、2つのクラスの3列シートとより高級な2列シートについて、最も快適性に優れるのはどれなのかを実際に検証したんですね、うん、ここでは利用者が多くて、複数のバス会社が乗り入れる東京大阪間を運行するバスについてご紹介したいと思います。
今回比較したのは東京大阪間の JR バス、はい、それからウィラー、
はい、
そして平成エンタープライズの3社です、
はい、
でこの各社の3列シートと2列シートを合わせるとですね、全部で12種類シートがあるんですね、
はい、
ではまず高級3列シートを見てみると、うん、去年の9月に平成エンタープライズがグランシアファーストというシートを導入しまして、はい、で今年の3月にはウィラーがニュープレミアムというシートを導入しています、
はい、東京大阪間というのはもう各社がね力を入れてるんですよね、はい、なのでどのシートもそつがなくて満足度は非常に高いんです、
うん、
ただ詳しくね比較すると違いというのが見えてきました。
その違いの一つが座席が傾いて後ろの方に沈み込むゆりかご機能というものなんだそうですね、
はい、 このね、ゆりかご機能というのがあると体が包み込まれるような安定感が出てくるんですね、うん、で今回取り上げた4つの高級3列シートではウィラーのニュープレミアムとビジネスクラス、それから JR バスのスーパーシートがこの機能というのを備えているわけです、うん、で中でも評価が高かったのはウィラーのニュープレミアムなんですね、はい、これはウレタンの強弱をシートの部位ごとに使い分けていてフィット感が高いということなんですね。
さあ一方ですね、通常3列シート、こちらを見てみると、はい、ゆりかご機能を備えたシートというのは残念ながらどこにもありませんでした、はい、ただ違いが出たのはシートピッチですね、
はい、テセエンタープライズのロイヤルブルーのシートピッチというのは高級3列シート並みの118センチです、はい、後ろの席にね、気兼ねなくシートを倒せて足をまっすぐに伸ばせるんですね、うん、さらに低反発素材というのを使っているので倒した時のフィット感もあります。
あ、なるほど。
ちなみに2列シートの料金というのは1万円前後、それに対して高級3列シートが8000円ほどで、しかも快適性が高まっているので料金も含めた満足度はむしろ高級3列シートが、ね、上を行くということになるんですよね。
つまり今高速バスを狙うんであれば2列シートよりも高級3列シートっていう感じですよね、うん、
はい、
今発売中の日経トレンディ8月号には今回紹介した東京大阪間だけではなくてですね、うん、例えば東京名古屋、はい、東京仙台といったところの主要シートも検証しています。でそれからチケット予約の極意ですとか、うん、最近流行りの日帰り激安バスツアーの実情、これ実際に行ってみてるんですよね、
はい、
これも詳しく取り上げていますのでチェックしてみてください。さあ続いてはですね、格安クルーズについてお話を伺います、
はい、
クルーズというとですね、どちらかというとこう豪華客船で行く世界一周の旅みたいな感じで、うんうん、高級レジャーのイメージがすごく強いんですけど。
そうですよね、一般の人にはねちょっと遠かった存在なんですけども。
考えたことないです
ね、うん、そういったものの代表格のアスカ2だったりとか日本丸というのは一泊あたり4万以上のプランが多いんですね。
はあ、
うん、これに対して格安クルーズというのは10日間ほどの短い日程で料金も1泊あたり2万円以下になるんです。
ほう、
このビジネスモデルというのは60年代にアメリカで生まれたんですね、
はい、
アメリカのカーニバルコーポレーションとロイヤルカリビアンインターナショナルが2大巨頭というふうに言われています。
でこの気になる価格を見てみますと、うん、例えばカーニバル系のコスタクルーズというところが運航する、うん、
はい、
上海韓国クルーズ8日間、この料金が7万9800円からです、
はい、
でこれに追加費用の港湾税ですとか、うん、あと船内でのチップを加えても1泊あたりおよそ1万4500円程度からと、
うん、
でこれでですねすごいなと思ったのが船内のお食事、うん、それからプール、うん、フィットネスの使用料、うん、それから船内ショーの参加費まで含まれているということですから、うん、かなり安いですよね。
ですよね。
その上海とか釜山に行く交通費とかホテル代を考えるだけでも、こっちの方が安いんじゃないのって感じぐらいですよね。
そうですね、うん、しかもねその格安クルーズというのはいわゆる安かろう悪かろうではないんですね、
はい、
乗客定員が日本船の2倍以上という大型船ならではのスケールメリットを生かして、
はい、
乗客1人当たりの運航コストを低く抑えるモデルというので成り立ってるんですね。
ほう、その1人当たりのコストを抑えるという意味では LCC に似てますよね、
はい、
その船員の数ですとか必要なサービスを削ってるわけじゃないですもんね、これ見てると、
うん、そうですね、むしろその大型船なのでね、エンタメ施設とかレストランというのはいくつもあって子供から大人まで楽しめる作りになってるんですね。
おー、なるほど、
うん、あと外国船は船員のほとんどがアジア各国の出身者で人件費が安く抑えられてるんです。
本紙の方の写真をちょっと見てるんですけれども、うん、お部屋はもう普通のシティホテル並みに綺麗ですし、プールもありますし、一番気になるのはですね、いやカジノがあるんですよねこれね。
そうですね、
うん、結構本格的ですけれども、
日本のね、客船とは違って外国船はお金をかける本格的なカジノというのを運営してるんですね、
はい、
それに客層が若いので別料金のバーといった場所での消費というのも多くなるわけですね、
はい、まあ、それは要するに船内での収入を見込んで、うん、入り口のクルーズ料金そのものはちょっと低めにするということなんでしょうね、はい、
そうですね。でこうしたその格安クルーズの本命と言われているのが来年4月から日本市場に参入するアメリカのプリンセスクルーズなんですね、
はい、
コスタクルーズと同じカーニバル系列の会社なんです。
このプリンセスクルーズの特徴はこれまでの外国船とは違って、うん、横浜を起点にして主に日本各地を巡る旅を複数組んでいるという点なんです、はい、例えば日本の温泉地巡り10日間というコースは、うん、神戸の有馬温泉ですとか鹿児島の指宿温泉といった有名な温泉に近い港を回ります、
はい、この旅の日程で途中1回だけ釜山に行くんですが、これはなぜだか分かりますかね。
分からないです。
どういうことかというと、外国船による日本クルーズを禁止するカボタージュ規制というのを回避するためなんですね。
そんな規制があるんですね、
そうなんですよ。
でこの気になるこのプランの料金見てみるとですね、はい、税金などを含む総額で1泊あたりおよそ1万5000円からです、はい、同じような国内クルーズを展開する日本の客船の半額以下の設定になっているそうですね。
そうですね、この黒船襲来ともいえる、ね、動きに日本の船会社というのは危機感を募らせてるんですね。
本当に黒船ですよ ね、
ね。一方でその消費者にとっては国内旅行の手段としてもクルーズを候補に入れやすくなりますよね。
そうですね、さあここまで格安クルーズについてお届けしました。今発売中の日経トレンディ8月号では、まあ、今回ご紹介できなかった週末に楽しめるクルーズフェリーについてですとか、フェリーに安く乗る技についても取り上げています。で実際にその記者が乗ってチェックした実情ルポっていうのがいっぱいあります。あの写真とかを見ながらですね、この高速バスのシートはどうだだとか、うん、この客船はこんな内装だとかっていうのを見ることができますので、ぜひご覧いただきたいと思います、
はい。
今回の週刊日経トレンディは格安エアライン&高速バス&格安クルーズ安心で得な選び方と題してお届けしました。
モリモリズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、先週に引き続き森森さんを迎えしてお届けします。こんにちは、
よろしくお願いします。
さあ今週ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、 JVC ケンウッドのスポーツカムアディクション GCXA1 です。
スポーツカムアディクションという名前ですけれども、はい、ということはスポーツ用途のビデオカメラみたいな、そんな感じになるんですか。
そうです、フルハイビジョンの動画が撮れる、ウェアラブルビデオカメラ、ちょっと噛みそうですけど、
ウェアラブル
要は身につけやすいっていう、
あ、そういうことですね、ですね、
はい、はいはい、なりまして非常にコンパクトで、軽くて 104g ぐらいしかないので、
それは軽いですね。
そうですね、
それで HD 画像が撮れて、
そうです、でかつ防水、対衝撃、防塵、耐低温、例えばですけれども自転車の、バーにつけるとか、
はい、
もしくはあのヘルメットに、アタッチメントでつけるとか、まあ、そういう本当にですねタフなスポーツとかで動画を撮るために使う、なので、まあ、なかなか普段ビデオを撮るとかっていうとこのシーンではちょっと、まあ、形状も特殊なので違うんですが、
例えばスポーツで言うと、
あの例えばラフティングの時とかにヘルメットにつけておくとすごい迫力になるんですよ。
なるほどなるほど。
まあ、私はまあちょっとこんな暑い時になんですけれども、冬スキーの時に結構ビデオであのみんな撮影したりとかするんですけど、
はいはいはい、
その時は例えばヘルメットをかぶって、まあ、そこにくっつけて首動かすだけで撮れるっていうことなんで。
ですよね。
このビデオカメラのもう一つ特徴があるのが、はい、まあ、スマートフォンと連携しているというところが、はい、まあ、一つ特徴にはなっていてですね、例えばそのメットとかにビデオをつけてしまった場合にビデオのモニターは見られないですよね、
まあ、当然そうです
よね、外さないと、はい、それをスマートフォン無線で飛ばしてスマートフォンで画角とかを見ることができると。
あ、はいはい、
未来世紀やな
まあだから本当にスマホ連携もここまで来たかというような、
すごいですね、はい、
感じですね。
実際写真を見ても相当小型なんじゃないかという印象が伺えるところですよね。あのモニター自体がそんなに大きくないのに、それがもうこのビデオカメラ本体のサイドパネル、
そうですね、
もうかなりの割合占めてる
モニターだから 1.5 インチのモニターなので、
だとしたらこの本体めちゃめちゃ小さいですよね。
本当に手のひらサイズっていうようなイメージですね。
価格はいくらぐらいなんですか。
2万9800円ぐらいで
安い、はい、
安いですよね。
そうなんですか。これはなんていうんですかそのスマホで動画でいいやって思ってた人からしても、ちょっと惹かれる
ですね、確かに
ね、アイテムかもしれないですね。
さすがにちょっとこのサイズなので、あの手ブレ補正は電子式手ブレ補正っていうことなんで、まあ がっつりビデオをしっかり撮りたいっていうニーズであれば、もちろん大きなビデオカメラってまだまだあの強みがあると思うんですが、まあ気楽に撮ったりとか、逆にこういうエクストリームな感じのスポーツとかでは普通のビデオカメラは持っていけないので、この用途っていうのは実は結構狙いどころなんじゃないのかなと思いますね。
JVC ですけど目の付けどころがシャープな感じですねすいません、くだらないこと言いましたさあということで、モリモリズスコア参りましょう。このスポーツカムアディクションホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、少し早いけど冬に向けて買いたい度8点
ですよね。本当にモリモリさんウィンタースポーツお好きですもんね。でましてね、イクメンですから、娘さんのスキー場デビューの時とかに、
はい、今ちょっと悩んでるのが、何歳からスキー場に連れてっていいのかっていうところ。
まあそれはトレンディネットかなんかでこうちょっと尋ねてみるとどうですかね。
そ
う
です ね、
はい、
ということで、モリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは JVC ケンウッドのスポーツカムアディクション GCXA1 でした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。もう今から20年ちょっと前、福岡から名古屋行きの夜行高速バスに乗ったことがあったんですよ、うん、で、まあ第一次ブームの頃だと思うんですけど、うん、まあ座席が硬くて腰が痛くなってですね、しかも僕の席の隣がトイレだったんですよねでその匂いがするわでですね、もう名古屋に着いた頃にはですね、立ち上がれなくなるぐらい疲れ切ったという感じだったんですが、それと比べて今の高速バスのシートってのは本当に豪華ですね。
その頃と比べるともう別物ですよね。
全然別です。
全然違いますよね。
バスっぽくないですもん、
うん、その時の印象がある人っていうのももしかして皆さんの、ね、中にいらっしゃるかもしれないんですけど、
はい、
まあ、全く違うものだというふうに思っていただいた方がいいですよね。
ですよね、
う
ん、飛行機のビジネスクラスとかファーストクラスみたいなパーテーションが入っていたりとか、うん、シェル状のシートになっていたりだとか、はいはいはいはい、プライバシー対策みたいなものもかなりがっつりされてますもんね。
そうですよね。
これはね本当に見てください僕はあえて伏せますけれども、この行き先に行く理由は今のところないんですけども、
はいはいはい、
これに乗るために
行ってもいいかな、
行ってみたいなって思うぐらい。
確かにそうですよね、うん、もう個室ですからね、これね、
これ個室ですよね、
うん、かなり快適性は高そうですよね。
これで片道1万3000円だったらもう超安だと思うんですけどね、
うん、
もうここまで行ったのでぜひ皆さん見てみてくださいね。
はい週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
上井隆でした。